スミレの戦争ワンダホー。このラジオは頑張る人もゆるく生きる人も本当の自分を輝かせるためのエッセンスをお届けします。今日のお話は、霊能者の仕事をしていた友人について。屋久島不思議体験記に登場したルディですが、彼女は30代の頃がんで他界しています。彼女とは同じ部活動の後輩で、卒業してから仲良くなりました。彼女は高校生の時から霊能者の仕事をしておりました。スカウトされて事務所に所属して修行をしたり派遣されたり、いろんな仕事をしていたようです。お祓いとか地震祭とか、まあいろいろ、本当に修行っていうものをしてたそうです。でもそれらの仕事は彼女が望んでいたわけではなく、もともとは霊能力のコントロールに悩んでいた彼女が街角で声をかけられて、霊能を封じてもらえる、コントロールする術を習えるということで通い出したのがきっかけだそうです。霊能事務所に通うまでは本当に大変だったそうで、例えばいつもいろんな見えない存在からの声が聞こえていてうるさかったし、学校で黒板を見ても人のオーラで眩しくて黒板が見えづらかったそうです。人と霊との区別がつかなくて、小さな時から本人も周囲も戸惑うことがよくあったそうです。物心ついた時に、あ、自分しか見えてないものがあるんだと気づいた様子です。それから家系自体が神社の巫女の家系だったそうで、それもあって、家族の方は、霊感があるんだねということで受け入れられてた部分はあるみたいです。彼女の家に遊びに行くと、大きくて立派な神棚がしつらえてあって、神棚というよりはもう本当に祭壇と言った方がいいぐらいの立派なもので、珍しいなと思ったことを記憶しております。彼女はよく霊能力なんてない方が幸せだと言っていました。見たくないものが見えたり、感じたくないものやキャッチしてしまったことによって起こるトラブルやストレスの方が多いとぼやいていました。また人の気持ちもわかるので、私の裏表のない性格がかなり付き合いやすいということで、よく一緒に行動したい、カフェに行ったり遊びに行ったりとか、どんどんプライベートで仲良くなっていきました。よく霊能力は移ると言いますが、霊能力というか霊感ですよね、は移ると言いますが、実際に彼女と行動を重ねていて不思議なことはたくさんありました。それはまたいろいろと語っていていけたらと思うんですが、また私の実家も大きな霊道が通っていたので、彼女と仲良くなる前から不思議なことや不愉快なことがいろんな事件というかね、ありました。彼女と仲良くなって、そのプロの霊能者の視点からの話や知識、 まあそういう積み重ねがあって霊というものへの理解が進んでいきました。ちなみに彼女は一度も私の実家に遊びに来たことはありません。車で近くまで来ても、また打ち合わせなどで家に呼ぼうとしても無理無理と言われるほど強烈な霊道だったようです。霊道の質もいろいろあるということで、私の実家の霊道は低く重ための波動の霊が通る道だったようです。まあいわゆる成仏というよりはもうちょっとこう低い層の霊が通るような道だったということですね。そして霊道って地面に沿ってあるだけじゃなくて、私の家はマンションの4階なんですけれども、そこにボーンと大きく霊道が通っていて、例えばベランダに人の気配がして、それが真夜中なんですけれども、ルリと電話をしていた時にその気配を感じて、私が窓の外を気にしているとルリも気づいて、今おっさんの声聞こえたんちゃう?とかって言われて、あ、やっぱり外にいるのっておっさんやんなとか言って、でこっちがおっさんがおるって気づいたら、向こうもお、気づいたぞこいつらみたいな感じで、中へ入れろみたいなアピールをしてくるんですね。で絶対入れたれへんよなって言って、そしたらルリが、今結界張ったからおっさん中入られへんからとか言って言って、まあそういう軽いジョークのようなやり取りでしたり、あと例えばですね、実家の台所で何回か見たんですけれども、視界の隅を黒いボールどれぐらいかな、ハンドボールよりちっちゃいぐらいかな、まあ、丸っこい塊で4、5個ですねのようなものがこうさっとこう私の視界から隠れるように移動するっていうことがありまして、ちょうどバッチリ見えたわけじゃないんです。いつも視界の端でシュッて逃げていくんですけど、ちょうどグレムリンのようなものなんですね。でなんかその逃げていくときに、こう言葉じゃないんですけど意識みたいなもので、こうおにおにおにおにおにってなんかこう聞こえるんですよね。しまった、見つかったとか、逃げろみたいな感じのこう意識がこう聞こえて、なんかこうコミカルで可愛いなと思って、嫌な感じはしなかったんですね。でそれは何なのかって、その時、まあたまたまその電話で話してるかなんかの時に、ルリに聞いたら、あ、ガキの一種だけど本当グレムリンにそっくりだよねって言われて、いたんだあれみたいな風に言われて、あ、やっぱり私の気のせいじゃないんだよねって言って、なんか目に入らないように逃げてるけど隠れきれてないよねっていう話をして笑ってたり、そういったことがありましたね。で、まあ例えば試験勉強とかしすぎたりとかして、こう疲れてる時とかに、まあ、金縛りにあったりとかで、まあ一般的に金縛りって大半の原因が肉体的な疲れだけど、こう脳は目が覚めているっていうアンバランスな状態なんで、まあ、私もそういう金縛りイコール霊体験とは当時から思ってなくってですね。でもやっぱりね、目開けたらなんかいるっぽいなって思ったらいる時があるんですよね。でまあそんな感じですけども、でも生きている人間の方が強いんだもんって思って気にしないようにはしていました。実際にこう負けるような感じとかはなかったですのでね。でまあそうですね、まああと基本彼女もこう 言ってたんですけど、意識を向けないっていうことが大事で、基本見よう見ようと思ってると見えやすくなるんですよね。で逆にいや見たくないって思ってこう意識を向けないようにしていると、そんな簡単に見えるような、見る機会はなくなるっていう感じです。ですので、まあ見たくないと思ってひたすら見ないようにしてる部分もあるし、まあ年を取って丸くなったのか、もう本当に見る機会もなくなってきて、ですので人から霊感があるかないかって聞かれると、ないって迷わず答えるんですけどね。でも霊感がある系の人からは初対面とかでなんかこうあるっていう風に言われたりはするんです。まあでも私自身の認識はただの感が鋭い人だと思っています。で、まあなぜ意識を向けないことが大事かっていうと、幽霊っていうのはもう私が思うにほとんどがこうもう肉体がない状態で、で肉体がないイコール脳みそがない、つまりその思考っていうものは複雑なものができないんじゃないかっていう印象があります。そして同じこう妄念というか心残りというか、そういうものにとらわれている状態で、まあ、肉体のないメモリー状態っていう感じの印象が強いんですよね。で生前のその強烈な経験とか焼き付いたその記憶をひたすら再生しているように見えます。実際屋久島不思議体験記で今後お話しする機会があると思うんですけども、私は遭難者の方の例を見てしまったんですよね。でもそれって本当にもうなんか意思があるというよりはこう残像みたいな感じだったんです。もうそこに残った記憶が映像化しているっていう印象、今思い返してもそんな感じですね。情報がそこに残っている、その空間に残っていて視覚化されるっていう感じですね。そういう感じですので、まあ見よう見ようと思ってその情報をキャッチしようとしたらこう見えやすくなるでしょうし、で見たくないんだと思ったら視界に入らない、そんな感じだとは思います。まあつながってというか見えて、で立ちが悪いっていうのもありますので、特にそのルリにはもうやばい霊は絶対目を合わせてはいけないって言われてたんですね。だから例えば部屋で金縛りにあって上に人が乗ってるなと思っても、もう乗ってると思ってももう目を開けてわざわざ顔とかを確かめようとは思わないんですよ。それが安全だって分かってるから、もうひたすら無視をする。無視をしてたら向こうも諦めたりするし、あんまりしつこかったらこう蹴りを入れてこう振りほどくと溶けるので、金縛りが溶けるので、それでもう OK なんですね。であと今日ちょっと今たくさん話してますけども、憑依の仕組みっていうのは、まあ、いくつかパターンがあって、その人に対しての強い思いがある場合と、あと全然人顔見知りでもないのに寄っていっちゃうっていうのは、例えば私なんかはよくそのお祓いとかできる人に言われるんですけど、人がいいのがにじみ出てるから、この人だったらなんか一緒についてたらいいことがありそうだとか、もうそういうことでついてこられるっていうですね、そういうパターンだったり、あとこの前音声でお話しさせていただいたように、波長が合ってしまう、生き方や考え方が似ていて、そうするともう人格的にほぼ一緒って感じじゃないですか。 まあ、それも因縁と言えるんですけれども、そういう波長が本当にバッチリ合ってしまって、こう縁が強く結びついてしまうっていう場合と、そういうあのいくつかのパターンがあります。あと、もう生まれつきルリみたいにその家系のその DNA で霊感が強い、霊能の仕事を生業にしてきたというような人は、やっぱりその霊的なことに関わる宿命っていうのはあるんだろうなとは思います。そこでそのそういう DNA を持って生まれてきたことに対してどう生きるか、おそらくその生まれる前にどう生きたいかっていうのは決めてきたとは思うんですね。でも基本的にはあの楽しく幸せにっていうんですかね、あの新しい人生を送れるように目指して生まれてきたりとかしてるみたいなんです。まあ私ちょっとだけあの一部記憶がある部分があって、でまあそれはまたおいおい話せたら話しますけれども、だからあの霊能は忌み嫌うものでもないし、昔と違って、そう、私とルリが活動してた当初よりはそのシックスセンスとか霊能とか、もうあの気軽ですよね。 YouTube でもいっぱいそういう体験の動画とか、そういう見える人が語ってる動画とかいろいろありますから、昔と違ってそんな肩身は狭くないとは思います。とはいえ、まあ私は例えばあの会社とかではそういう話はしませんけれども、でも語れる場っていうのはあの SNS の同じ趣味の集まりでもありますし、まあいろんなところでそういう昔のルリみたいにこう鬱屈とじゃないですけど、ね、あの語れる人も見つけられるわけで、まあそう考えると昔と違ってオープンでいろんな情報にあふれた楽しい世の中になってるなと思います。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。